皆さんこんにちは。 WWD ジャパンがお届けするサステナブルファッショントークは、ファッション業界のサステナビリティに関する最新ニュースやトレンドをざっくばらんにお話しする番組です。お届けしますのはサステナビリティ担当記者の木村と
向こうです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。2026年が始まって2回目になるのかな、こちらの。
そうですね。
皆様今年もよろしくお願いします。
今収録してるのがまだ25年なのであれが分かれば、ね、そうですね。
皆様今年もよろしくお願いします。
向こうさん、本日のゲストをご紹介お願いできますか。はい、
本日も素敵なゲストを迎えしております。私の方からお名前を読ませていただきますが、当番専攻株式会社次節ディレクターテキスタイルプランナーの足立直人さんです。足立さん、よろしくお願いします。
お願いします。
パチパチパチパチパチパチパチパチパチ
私すごく初対面なんです。
そうですよね。10分前に名刺交換してましたよね。
10分前に、はい、名刺交換をさせていただいて、ちょっともうあの
根掘り葉掘りお願いします。根掘り葉掘り係。
わかりました。
木村さん、
向こうさん
が出会いが
の出会いからちょっと伺っていいですか。
はい、はい、足立さんとは1年半ぐらい前かな、夏にあの糸編の宮浦さん、はいはいはい、私たちのサステナブルサミットにもご登壇いただいている日本の産地のスペシャリストですね、を走り回り愛しつなぎ悩み前進している宮浦さんが紹介してくださって、はい、うんうんうん、でこうオープンファクトリー産地のあのするを決起集会みたいなのがあったんですけども、はい、その時に宮浦さんがもう絶対に会うべきだって言って、なんかもう本当袖引っ張られてぐいぐい足立さんの前に行って、あ、じゃああとはよろしくみたいな感じで紹介いただいて、あの宮浦さんが言うのはどんなにすごい人なんだと思ったのが始まり、は
い
はい、散々すいません足立さん、そういう感じでしたよね。
いやいや、そうですね、
覚えてます、はい、1年前の。
そうですね、なんか台風の日やったんですけど、
そうそう
ちょっと帰れなかったんで、
なんかなるほど、そうみんな帰れ、産地から皆さん、あ、いろんなとこへいらっしゃ、文化服装学院で ね、はい、やったのでだったんですが、あのぐらいからやっぱりこの本当に遅らせながら産地のことについて私も取材勉強し始めて、たくさんいらっしゃいますが、今の産地のこれからの産地を語ってくれるんじゃないかなな
るほど
思っているどうですか、
足立さんの普段のお仕事、テキスタイルプラン、さっきいっぱい肩書きが
そうですね、
お肩書き
ちょっと私の方からもう一回質問、あ、今質問したじゃんね木村さんねごめんなさいね
あの続けてごめん
いいですか
向こうさんいいですか、
どういうお仕事を普段
は、はい、まあ、そうですね、次節 の、 まあ、服作り、まあ、浴作りですね、
次節というブランドですね、
はい、のブランドを、まあ、当番選考、まあ、2024年からあのスタートして、まあ、スタートは25年のデビューになるんですけど、あのして、まあ、そこ の、 あの全般の仕事ですね、デザインからパターンでセールスプレス、まあ、ほぼ全ての業務を今やってるっていうのと、あと生地の、まあ、プランニングというか、そこは当番選考で生地を作ってるので、そのデザインのところを、うんうん、まあ、一緒にチームとして加わってやってるっていうところですね、
うんうん、はい、そんな足立さんにですね、今日私の方が進行させていただいて、たくさん質問していきたいので、合間に木村さんはどんどん入ってきてほしいなっていう感じなんですけども、はい、そもそもちょっと大前提として、当番選考がある場所というか西脇って呼んだりしてますが、はいはい、まあ、その地域について教えてほしいんですけども、どういう地域なんですか。
そうですね、兵庫県の西脇市っていうところが、うんうん、まあ、播州織の産地で、
ちょっと待って、播州、
はい、
どんな字ですか。
播州、
手辺に、
手辺に
番号の番、
そうですね、番号の番にアメリカ合衆国の州、
州ですよね、はい、だ今でも産地って播州とか遠州とか播州とか、うんうんうん、まあ、こう江戸時代ですかね、
そうです
ね、の名残で読むけど、播州はその県でいうと
兵庫県です、ね、
兵庫県の西脇市だけではない、はい、西脇市だけ、
西脇市 と、まあ、加藤で高町っていう、
高町をまたぐ、だから昔の地名なんで今の市では呼びきれないから、まあ播州と呼ぶ方が、
そうですね、播州はもうちょっと多分広いです、広域で、まあ、姫路も播州に入ってくるんです。兵庫県は5個の国に分かれてるんですけど、まあ、その中で言ったら一番広いのは播州、
今国って言いましたね、
そうですね、
国ですよね、昔は国だったんですよね、まあ、そんな播州、 にある会社なんですけれども、はい、まずそもそも播州織織物っていうものが有名だと思うんですが、
何ですか？教えてください。
播州織っていうのはもう本当に、まあ、先染め織物っていう織物で、まあ、播州で織ってるのは基本的には綿の先染め織物で、まあ、糸を染めてで織っていくっていう、まあ、例えばストライプだったりチェックだったり、まあ、そういうのを主に作る、うん、会社というか、まあ、産地ですね、
うんうん、なんかもともとこの播州とか美州みんなそうですけど、結構江戸時代に、まあ、農業をみんなやってるけれども、まあ、それだけでは、まあ、産業としては足りないということで、すごい名士が出てきてこういう産業やろうみたいな立ち上げる例が多かったんですけど、播州もそうですよね。
そうですね、まあ、西陣からの流れで、うん、まあ、もちろんそのなんていうんですか、地域的にすごい水はけがいい土地であったりとか、まあ、綿を育てやすかったですね、うん、コットンが育てやすかったのもあるのと、本当に良質な水が流れているので染色に向いていたというのの、うん、まあ、産地で、だから要は綿花の産地でもあったので、うん、まあ、その綿の発展でそこの産地がこうぐーっと、
そっかそっか、まあ、はい、川が加古川、
そうですね、加古川につながる、はい、
すごい向こうさん詳しい。
いや、産地に行くと川が大事だってすごい感じるんですよ。で、川の周辺に、
まあ、そっか、綺麗なお水がないと、
そう、うん、染色、あと同時に日本酒が美味しいとこもだから多いですよね。
そうですね、そう、山田錦ですね、
それが有名ですね、
はい、その産地なんで、はい、
まあ、そうが水が良くて、だからこの麺を育てていたけれども、それだけではなくて染めっていうところも発展していったっていうのが播州産地の織物の、はい、だからこう今でもコットンのシャツとか、まあ、そういったものが有名だったりするんですよね、
はい、そうですね、はい、うん、
先織りじゃない、先染め、間違えた、先織りはまた別、先染めって何ですか？
先染めは本当に糸をまず染めていくっていうところから始まっていくんですけど、うんうん、まあ、後染めと先染めの違いっていうのは、糸を染めるか生地で染めるかっていうところで、うん、先染めは糸を先に染めて、うん、柄を作っていくんですけど、うんうん、まあ、ストライプの柄であったり、まあ、チェックの柄であったり、まあ、縦糸だったり横糸の色を変えていけるっていうのが、うんうん、まあ、先染め織物
です、ね、先染め、いいですか、私続けて、先染めの魅力っていうのはどういったところなんですか？
先染めの魅力は、まあ、色のバリエーションというか、生地の、まあ、なんていうんですかね、作っていく上で縦糸と横糸を変えると、やっぱりこう色の、まあ、生地に対しての色の奥行きが出てくるというか、ちょっと深みが出てくるんですよね。やっぱり後染めだとのべっとしてしまうというか、その一色でしか染まらないんですけど、例えば青の濃淡をつけれたりとか、まあ、白に青の糸横糸を織っていくこともできるので、まあ、要はシャンブレーっていう感じなんですけど、やっぱり生地に色のバリエーションが無限にこう広がっていくというのが、
そう、当番線香の資料室っていうのかな、はい、に行くと白が100色あんねん、本当に本当に、あれ100色はないのかな、
100色でありますよ、はい、
白っていうくくりだけの糸がバーッと並んでて、あれリアル100色あんねん、100色以上あんねんですよね。
そうですね、はい、もうアンミカさんのやつです、ね、
言ってたことは正しかった、は
い、正しいし、しかもそれが白だけじゃなくて、さまざまな色がそういう風にバリエーションがあって、だから日々どんな色を出すかということも研究されてる感じですよね。
そうですね、まあ、お客さんからいろんな色が出てくるので、まあ、それをどんどん作っていくっていうの
も、はい、ありますね。からそのコットンのシャツで、アメリカとかでも東海岸のコットンシャツとか、まあ、有名なブランドいくつかありますけれども、結構そういったブランドの、ブランド名どこまで出していいのか分かんないで、ね、濁しつつ話してますけど、結構そういうケースも多いですよね。だからこの海外ブランドのコットンシャツを担当されてたり、
そうですね、うんうんうん、コットンシャツであったり、コート地ですよね、ギャバであったり、綿のコート地であったりっていうのを作ってたりするので、本当に、はい、名前は言えないですけど、
そうですよね、ごめんなさい、
いろんなブランドさん、
きっとそう、はい、皆さんが着てる洋服の中にもね、あるかもしれない、
そういうことなの、やつも全然やってる感じですね。
そう、
はい、
そう、
私から
どうぞどうぞ、
いいです、うん、その足立さんはどうやってここの世界に、テキスタイルの世界に入られたんですか？
グッドクエスチョン。
あ、そうですね、もともとは違う、まあ、なんていうんですかね、パターンナーっていう職業をしてたんですけど、はい、まあ、2007年頃から、うん、一人でちょっとこう産地を回るような、うんうん、日本の産地を回ってたんですけど、なんかその時に、まあ、専門学校上がってすぐぐらいでしたけど、なんか 日本の記事のこと全然知らなかったんですね、うんうん、その時に例えばとりあえず今黒木さんっていうデニムの、
うんうんうん、今岡山の、
はい、メディタルというか、うんうん、LVMH と提携されてるところで、はい、その時にこうグッチとか、まあ、いろんな有名なブランドのデニムをやってることを、まあ、知るんですけど、いやなんで日本でこんなにすごいことやってるのに服作ってる側として知らなかったのがすごく恥ずかしかったというか、なんですごい日本のものづくりってすごいのになんでこう作り手も知らないで、多分着る人はもっと知らないってなった時に本当になんか伝えたいなと思って、 でもやっぱ記事だけじゃやっぱ伝えれないので、まあ形にしたいなとかっていうのも思うんですけど、まあそれがなんかこうどんどんテキスタイルをもっと知っていきたいなっていうので、そこの産地というか選んだって感じですか、
ね、ファッションスクール専門学校、
はい、
上田康子さんも出られて、はい、すぐに産地に入ったわけではないんですよね。なんか今言ったこう学校出て産地め一人で巡るってどういうことですか、こう旅人
旅人、なんか本当になんか25歳でブランドしたかったんですよ。で、まあ、大手のコムサというかファイブフォックスっていう会社に入って、うん、でそこのパターナーとしてこう入ってたんですけど、ずっとそのブランドをしたいなというのが思いであって、でまあやるならやっぱ記事ちゃんと見なきゃいけないと思って、うん、本当になんかたまたまのつてが黒木さんにあって行かしてもらったっていうのがきっかけで、うん、
ファイブフォックスで働きながらも、まあ、いつかはっていう気持ちもあって、ちょっと違ったらすいません、ね、時系列こう産地を見ながら、はい、でも結構ファイブフォックスも長かったですよね。
そうですね、14年ぐらいいましたね、はい、うん、
それでこうタイミングを見て、
はい、
当番専攻さんに入られたっていうことなんですか。その経緯は何だったんですか、こうアパレルに14年もいると多分いろいろキャリアも積んで、うんうん、肩書きもできていくと思うんですけど、なんでそこで改め出身、ご出身ですか。
あ、そうですね、兵庫県は出身なんですけど、
うん、そういうことなんですね、はい、なるほど、はい、
でもなんかその兵庫県出身なんですけど、その播州というかその西脇市とかは知らなかったんですよ。あまりまあ言ったら行けなかったというか縁がなかった部分もあったので、まあ、そんなにだったんですけど、まあ、たまたまその何ですかね、当番専攻が当番専攻という会社が何ですかね、播州寄りのまあ言ったら染め糸染めから織りで最終日の加工まで全部やってる会社なんで、うん、まあ、そこが2016年からオリジナルの生地を作り始めて、うんうん、今までは本当に下請けの仕事ばっかりで、まあ、自分たちのその生地作りっていうのはなかったんですけど、うん、で2016年からやり始めて、でその生地店を見に行ってたことがきっかけで、うん、でまあそのテキスタイルデザイナーも、まあ、専門学校の同級生っていうのもあって、まあいろいろこう生地見ていく中で面白い生地だなっていうのもあって、うん、まあよりなんかその先染めの面白さを知ってっていう感じ
ですね。じゃあ23歳か4歳の時のインスピレーションとか思い、なんでこの日本の産地をもっといいものを作っているのに表に出ないんだっていう気持ちを、まあ、十何年以上ある意味抱えたまま、いよいよそれを正面から向き合う時だなっていうのがあったっていう感じだったんですかね。
そうですね、本当に、うん、やっぱり産地に行けば行くほどなんか若手が行っても今はなんか話が、まあ、通じないというか、ブランドやりたいとか何かしたいとか言ってもやっぱりこうなんか変わっていこうっていう、やっぱ生地が売れてると、まあ、それを新しいチャレンジをしていく必要性もないので、うん、まあ、なんかその機運というか、まあ、流れみたいなのもあるなと思って、まあ、ずっとそれを見ながら、うん、たまたまその何ですかね、当番専攻自体が東京事務所を作るっていう話があったので、うん、まあ、2019年それができるんですけど、うん、まあ、その前にちょっと前に入って、うん、で東京でその生地をもっと知ってもらおうという形で、うん、で私はその生地のセールスというか、デザイナーが作ったものを売るというか、いろんなコレクションブランドさんに提案していくっていう役割として入るというか。
なるほど、この辺暑いですよね、すいません、ちょっと暑いなって思いながら、ちょっとすいません、その14年二十数歳の足立青年が持った一つの思いの原石みたいな、日本の産地というかものづくりをちゃんと出したいっていう気持ちは15年経った、まあ、ここ最近この過去5、6年は状況は当時と変わってない感じなんですか。今 置かれてる産地が、産地って言っても一括りにできないと思いますけど、うん、まあ、播州だとかと、あの西脇だとか中心に産地が置かれている現状と、それこそ世界とのつながりみたいなところはどう見てますか？
いや、もうだんだんやっぱりあの、ね、こう服が、まあ、売れてないというか、やっぱ日本産地縮小していってるのはもう間違いなく、うん、で、まあ、アパレルも本当にどんどんなくなっていって、やっぱりこう何なんですかね、こうなんかこう服を買うっていうこと自体に、うん、まあ、もうちょっと面白みというか、まあ、ストーリーもいるだろうし、うん、なんかこう記事にもそれはすごく重要で、まあ、どういう人が作ってて、まあ、どういうデザインでとかっていうのもすごくあの重要だなと思ったんで、うん、まあ、そこをどう、ね、見せていくかっていうのは考えてる感じですかね。
うんうん、その可能、すごいんだ、可能性があるんだっていうところも引き続き変わらないですか、見てて。いろんな産地行きますよね、西脇だけじゃなく、播州だけじゃなくて。
そうですね、だから、まあ、今から変わっていくしかないというか、
もう、
あの新しいことをしていくというか、自分たちの何ですかね、新しい仕組みだったり価値だったりっていうのを作り出していくしかないと思うので、なんか今まではこうね、こうどんどんこう記事がいろんなところ産地も盛り上がって売れてたと思うんですけど、だんだんそうではなくなってきて、でなんだこう今までの仕組みは通じなくなってきたというか、だから自分たちで今度はもっと見せていく必要性があるんじゃないかなとは思いますね。
う
ん
う
ん、
その機運すごい播州で感じました。いやもうしょうがないよ過去振り返ってもみたいな言葉を皆さんおっしゃってて、これから作っていくんだよみたいなあのコメントを、それこそお役所の方もおっしゃってたりとかして、まあそういう機運なんだなと思いますが、うん、横を見て自分と同世代でそういうムードってあったりするんですか？まあ、それこそ宮浦さんとかいますけどね。
そうですね、本当にまあなんか宮浦さんとか、まあ本当に記事のことをね発信してもらえる人っていうのは本当に機運な方なんで、まあ、そういう方にどんどんあのいろんな産地をまあ紹介していただいたり、でやっぱりあの買い手側というか、本当に買う人がじゃあ産地、まあ、どういうものなのかっていうのをちゃんと見て買ってもらえたりとかすると、うんうん、まあ、すごく記事も、まあ、産地も、まあ、面白くなってくるのかなと思うのと、うん、まあ、服も同時に面白くなってくるのかなと思うので、うん、なんかその辺はね、こう協力してというか、うん、まあ、あのみんなでやっていけたらいいなと思う。
なんで日本の産地、生地、素材は面白いんだろうっていう、すごい素朴な、私も見ててすごい、まあ全部違うっていうのはあると思うんですけど、それこそ江戸時代に藩で分かれてて国だったように、まあ、日本って言ってもいろんな国があったんだなって思わされるぐらい、いろんな表現とかあの原料の使い方とかがあって、一括りでできないなっていつも思うんですけど、足立さんから見て日本のテキスタイルとか素材とか、まあ、産地をベースにしたのこう西脇だけじゃなくて、まあ、何が面白いと思います？
とにかく職人気質っていうのは本当に面白いなと思いますね。本当に細かいこだわりを持ってやってる方が多いんで、やっぱそういう本当にちょっとした風合いの違いであったりとか、本当にこう細かいところまで、まあ、気を配ってやるのが、まあ、日本のものづくりの最たるところかなと思って、う、まあ、そういうのは本当にあの他とも違うと思いますし、あとやっぱりこう、まあ、言っても新しいあのデザイナー、適正のデザイナーだったりとか、まあ今後も出てくると思うんで、まあ、そういう人たちがこうまた新しい時代を作ってもらえたら面白いなとは思いますし、
うんうん、あとあれですよね、ファッションデザイナーという存在も大きいですよね。やっぱり日本のファッションデザイン、世界でどことは言えない領域に入ってきてると思いますけど、話も、はい、結構日本のファッションデザイナーのお仕事もいろいろされてらっしゃるじゃないですと思うんですけども、当然トーマセンコさん、やっぱその世界で戦うために新しいクリエーションをしようっていうモチベーションで、デザイナーが何かを探求した時のパートナーとしての色の探求のパートナーだったら当番線香だとか、まあ、織だったらっていう意味でこう切磋琢磨してっていうのとこもあるんじゃないですか。
そうですね、まあ、もちろんそういうデザイナーさんからの案であったりとか、まあ、インスピレーションというか、まあ、もちろんありますし、私たちもその言ったらさっき言ったようにこう糸を染めるところから最後のフィニッシュまでできますので、もう本当にオリジナルの生地の開発ができるので、うん、今までになかった、まあ、新しい糸があの糸屋さんから出てきたら、それを、まあ、生地にしてみて新しい生地を作っていくようなこともしてるので、まあ、本当にあのデザイナーさんと刺激し合いながら、
うん、
あの生地作りをしているような感じではありますね。
そもそも ちょっと話の腰を折りますが、
どうぞ。
あの宮浦さんが向こうさん絶対会ってって言ったその理由はどこに？
宮浦さんに聞いてほしい
よね。
でもその後お会いして話してやっぱりこのなんていうかある意味翻訳師、私にとってはその産地とか播州とかだけじゃなくて産地の今をと未来のちょっと通訳というか翻訳とか中にいないと本当にわからないです。で当番選考に行った時もすっごく大きな会、すっごく大きな工場なんですよ、うん、ものすごい大きいですよね、はい、で研究所もあってでこんな大きなものを動かしてっていうのになるとあのそこでどんなにすごい職人さんが今和田さんがおっしゃったようにこう思いとか込めて新しい色を一滴作り出したとしてもそれを理解するのってやっぱそんなに簡単じゃないんですよ。その時になんとなく教えてくれる存在足立さんがと私は思った。うん、
なんかこうねやっぱりどうしてもこう都会で作っ、まあ、例えばあの都心で作っててで田舎ではこう生地作りをしてて、うんうん、やっぱりこう行き来っていうのもすごく大事だと思いますし本当にまあコミュニケーションだと思うんですね。もう本当に向こうさん言っていただいたようになんかやっぱりどういうふうに伝えていくかっていうのもすごく重要なので、うん、まあ、あのある意味新しい記事をどんどん作っていくでお客さんというかデザイナーさんと話していく中でやっぱりその私たちの記事作りっていうのを、まあ、工場見学来てもらってで理解してもらってどんどんいろんなところに広めていくっていうのも、うん、あのすごく重要な感じかなと思いますね、
うん、はい、確かになんかデザイナーさんからこうクリエーションの話というかその服コレクションのストーリーとかは聞きますけど記事のストーリーまではなかなか聞かない。
展示会とかでもね、
うん、
説明で
からそこがより今後付加価値になっていくんじゃないかっていうご提案ですよね、きっと。
そうですね、それもありますし、うん、もう本当にこうなんていうんですかね、やっぱり直接こうデザイナーさんとあの畑屋さん、畑屋さんというか、まあ、喋ってもなんかこうこう何言ってんねやみたいなことにも なりかねないんですけど、ちょうど間に翻訳家っていうのは本当にそうかもしれなくて、うんうん、一回受け止めた状態で作っていくっていうのはあの今の、
ね、あそうそう、うん、あ
の形としては言われてるのはすごくあるなっていう、う
ん、そう、なんか時代をつかみながらっていうか時代を感じながらあのファッションとはとか面白さとはとか新しさとかをなんとなく私のイメージでは足立さんはそれを常に頭のどっかに置きながらそれを自分の仕事と組み合わせて形にしこうとしている感じが受け止めるので、
なるほど、
まあ、それを見せてもらいたいなって、うん、難しいことって、なんでってなんで笑うのよ
なんかすごい託されてるなと思って
なんか産地の職人さんっていうともう本当にこうなんか触れてはならぬ日本の宝とかもしくはあまり言葉少なくみたいなイメージもあるんですけど、ある意味職人だと思うんですよ、足立さんも。
そうそうなん
です
かね、
職人じゃないですか、はいはい、色を生み出す職人じゃないですか、はいはい、だから職人の姿っていうのもちょっとアップデートして、そう、職人って必ずしもなんか粘土をこうあの陶芸家のようなあれだけではなくて、機械をいじりながら新しい色について研究するのも職人じゃないですか、
うんうん、そうです、
ね、そう、だから職人ですよね、
うん、そうです、まあ、その、はい、ある意味職人なのかもしれないですけど、うん、なんかこうね、いろんなやっぱり本当に私はチームというか、そのそれぞれの役割があるので、それぞれに本当にあのそういうパ、なんていうんですかね、スペシャリストというか、
うんうん、
まあそういう形であの記事作りができてるっていうのは、まあ、すごく面白いなとは思いますね、うん。やっぱり記事も分業制なんで、やっぱり一社でできることってないので、まあ、そういう塊でできるっていうのは本当に表現としては面白い。
そう、
はい、
今の青は どれなんだってもうなんか感覚でしかないじゃないですか、うん、それはいろんなものを見て次を見て課題を持ってこの青じゃないって足立さん出す青が、あ、この青なんだよって多分デザイナーさんが思うみたいなのって
すごい仕事ですね
もう本当に、まあ、うん、あの今はテキスタイルのデザイナーがいるんで、うん、まあ、その彼女がすごい、うん、
彼女もすごいですよね、
すごいと 思いますね、うん、はい、実際あの見てて 私は今はまあプランニングというか、まあ全体を見てるだけなので、デザインはテキストはほとんどしてないんですけど、うんうん、やっぱこう出てくるデザインというか、あ、面白いなというか、やっぱ発想にないものがやっぱり出てくるのはすごくワクワクするというか、うんうん、まあ、そういうのも一緒になんか体感、みんなで体感したいなっていうので、うん、まあ、すごく思いますね。なんで記事の展示会にこの間向こうさんも来ていただいて、あの見ていただいたんですけど、なんか今までそんな見たことのないような記事をどんどんこう発表していってる、
すっごいビザなのよ、これとこれとこれは違うんですってすっごい一生懸命説明してくれるけど、いや、まあ本当ビザなのよ。
あ、なるほど。
でもそのビザが多分すごい大事なんだと思うし、分かる人には多分デザイナーさん分かる、
うんうんうんうん、
私みたいにぼんやり生きてるとビザでもっていう突き詰め方をされてるよね。多分食感とかも含めて、
ね、そうですね、本当に加工のところだったり色のちょっとした部分だったりっていうのは本当にできる。デザイナーは細かくピッチ、柄のピッチであったりとかっていうのを見てるので、
展示会東京でやるってことですね。
はい、
次行きましょう。
行きたい、
はい、
で説あのビザをとことん語っていただきたい。
それはあのデザイナー
デザイナーさんと一緒に、
はいはいはい、そうだから、その25歳の時の日本のテキスタイルのっていうことを今は自分が実装してるというか、
うん、
ことをやってらっしゃるので、今日はぜひお話を伺いたいなと思ったんですが、ちょっとこの話長くなるので2回目もう1回、はい、お話いただいていいですか、はい、次回も。
また来週もぜひ、
はい、来週はあの次節という足立さんが手掛けていらっしゃる、ディレクションされているブランドについて伺いたいと思います、
はい、では今日はこの辺で、はい、では足立さん今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。